こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。その一言が子供の脳をダメにするわ。小児科医、医学博士であり、公認心理師でもある成田直子が親子間で交わされる日常的な言葉を、脳科学、心理学、教育学の接点から検討する子育て実用書である。対象は主に保護者だが、保育者、教員、子供に関わる支援職にも関係する内容となっている。本書の中心的な問題提起は、しつけや励ましのつもりで口にする短い言葉が子どもの認知、自立、思考、対人関係の育ちを妨げる場合があるという点にある。もっとしっかりしなさい、あなたのためを思って言っているといった表現を単純に禁句として並べるので、はなくなぜ機能しにくいのかを考え、子どもの発達段階に即した代替的な言葉がけを示す。親を責めるためではなく、家庭という継続的な環境で言葉の影響を捉え直すことが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、曖昧な命令が子どもの自立を奪う仕組み。本書が問題にする代表例の一つは、もっとしっかりしなさいのように行動の基準が曖昧な指示である。大人には忘れ物を確認する、時間を見て準備する、最後まで取り組むといった意味が含まれていても、子どもには何をどの順番でどの程度すればよいのかが伝わりにくい。結果として子どもは自分で状況を整理して行動を選ぶよりも、叱られないために親の顔色や次の命令を待つようになりうる。本書の視点では、自立とは単に一人でできることではなく、必要な情報を受け取り、考え、行動を調整する力である。したがって有効な言葉がけは、人格を評価したり、精神論を求めたりするものではなく、現在の状況と次の具体的行動を結びつけるものになる。親が子どもの代わりに全てを管理するのでも、抽象的に努力を迫るのでもなく、子供が自分で見通しを持てるよう支える。この際に注目する点が本書の実践的な核である。次に、安心させる大丈夫が感情理解を妨げる場合、本書は大丈夫だよという慰めの言葉も、場面によっては子供の感情を置き去りにすると指摘する。転んで痛がっている、失敗して悔しがっている、友人関係で不安を感じている子供に対し、即座に大丈夫と返すと、子供が実際に抱いている怖さ、痛み、悲しさが十分に受け止められないことがある。ここでの論点は、励まし自体が悪いということではない。感情が高まっている時点での安易な打消しは、子供が自分の内面を言葉にし、落ち着きを取り戻す過程を短絡させかねないということである。子供の自己調整を育てるには、まず何が起きたのか、本人はどう感じているのかを確かめる余地が必要になる。本書が扱う言葉がけは、正解の代償を暗記する技法ではなく、事実、感情、行動を区別して応答する姿勢に近い。感情を認めた上で必要に応じて解決策や次の行動を一緒に考える。この順序を意識させることで、本書は共感と甘やかしを混同しない子育てを提案している。さらに、結果だけを褒める言葉と自己肯定感の関係、頑張って偉いねのような称賛は一般には肯定的に見えるが、本書はその内容や使われ方を吟味する必要があるとする。親の評価が偉い、すごいといった包括的な判定に偏ると、子供は自分が何を工夫し、どこまでできたのかを理解しにくい。また褒められることが行動の主目的になると、失敗や未完成の状態を避け、評価を失わない選択に傾く可能性もある。本書の関心は、褒めるか叱るかという二択ではなく、子どもの自己理解と自信につながるフィードバックの質にある。例えば、努力の過程、取り組み方、以前との変化、困難への対処などを具体的に扱う言葉は、子どもが自分の行動を振り返る手がかりになりやすい。もっとも努力を常に称賛すれば良いわけでもない。本人の疲労や不本意さを無視して頑張ったと決めつければ、やはり実感とのズレが生じる。本書は、親の評価を一方的に与えるより、子どもの経験を丁寧に確かめることが、自信を支える基盤になると位置づけている。そして、あなたのためという正論が思考力を狭める理由。あなたのためを思って言っているという表現は、親の関心や責任感から出やすい。しかし本書の枠組みでは、この言葉が強く用いられると、子供が異論不安、事情を語る余地を失わせる危険がある。親が目的の正しさを先に確定させれば、子供に残るのは従うか反発するかだけになり、問題の見方や選択肢を自分で検討する経験が乏しくなるためである。子供の考える力は、正解をすぐ受け取ることだけで育つものではない。状況を理解し、自分の希望や困りごとを表現し、結果を予測して選ぶ反復の中で培われる。本書は、親が助言や制限を行う必要を否定しない。その代わりに、親の意図を絶対的な善として押し出すのではなく、理由を示し、子供の見方を尋ね、年齢に応じて考える役割を渡していくことを重視する。言葉がけを変えるとは、親の権威を放棄することではない。 子供を判断不能な存在として扱わず、対話の相手として扱うことで将来の自己決定を支えるという意味を持つ。最後に、言葉だけで完結させない。家庭を最初の社会として整える視点、本書の特徴は個々のフレーズを取り替えるだけでなく、親子のやり取りが家庭全体の関係性の中で反復されることを視野に入れる点にある。家庭は、子供が長期にわたって他者との距離、感情の扱い方、ルール、失敗への向き合い方を学ぶ最初の社会的環境である。そこで侮辱、脅し、比較、過剰な指示が日常化すれば、子供は行動の意味を理解するより防衛的に振る舞うことに力を使いやすい。反対に感情を受け止めつつ必要な境界を示し、行動の理由を共有する関係は社会性の土台になりうる。本書が脳の発達を語る際にも、単発の一語を過度に恐れるのではなく、繰り返される環境刺激として言葉を見ることが重要である。親も疲労や焦りの中で常に理想的な応答をすることはできない。だからこそ、言ってしまった言葉を絶対化せず、後から説明する、謝る、言い直すといった修復も重要になる。科学的な言葉がけを完璧な親を目指す規範ではなく、関係を調整し続けるための観察法として読める点に、本書の現実性がある。結論として、本書は子供への接し方に迷いを感じる保護者、祖父、保育教育の現場で日常的に言葉を用いる人に向く、とりわけ、何度言っても伝わらない、励ましているのに反応が悪い、つい抽象的に叱ってしまうと感じる読者にと、で、会話を観察する具体的な入り口となるだろう。得られる実用的な利点は、避けるべき表現を知ることそのものより、言葉を評価、感情の否定、曖昧な命令、対話の遮断として機能させていないか点検できることである。そこから子どもの状態を確認し、行動を具体化し、考える余地を残す応答へと修正しやすくなる。類書にも褒め方、叱り方を扱うものは多いが、本書は認知力、自立力、思考力、社会性という複数の発達課題に言葉がどう関係するかを整理し、脳科学、心理学、教育学を横断する枠組みで提示している点に特徴がある。ただし、言い換えの例を万能な処方箋として使うのではなく、年齢、気質、親子の状況に照らして用いる必要がある。親の一言を恐怖の対象にするのではなく、子どもの発達を支える環境を少しずつ整えるための実践書として読む価値がある。ご支援いただける場合は、成田直子。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。